宍戸先生からメッセージをいただきます。
ただいまコリントの信徒への手紙に4章の1節から15節をお聞きしました。新約聖書の329ページの上の段のところから始まっている箇所です。4章の1節のところをもう一度お読みいたします。こういうわけで私たちは憐れみを受けた者としてこの務めを委ねられているのですから落胆しません。で、聖書の言葉を聞いて、すぐに理解できず、すぐには納得できないのだけれども、大変重要なことが書かれているということがあります。で、今日の箇所のこの一節の私たちは落胆しませんもそうではないでしょうか。落胆しませんというのは、疲れて嫌になってしまわないとか落ち込まないというような意味です。でもどちらかというと私たちは、私は落胆することがありましたとか、落ち込んでいるのですというふうに言われた方がずっと腑に落ちます。で、この手紙を書きましたパウロは今朝この言葉を耳にしている私たちに対しても、あなた方もそうです、あなた方も落胆しませんというふうに語りかけていますけれども、なぜ私たちは落胆しないというふうに言えるのでしょうか。で、理由がいくつか挙げられますが、一節の初めのところにはこういうわけでというふうにあるのが一つの理由です。で、直前のところ3章のところには福音を授かっているキリスト者の姿というのが描かれていましたので、こういうわけでというのは、福音を預かっているので、福音を授かっているので、私たち福音に預かっているので、だから落胆しませんというふうになります。何かを持っている、何かを得ているというのではなくて、福音を預かっている、だから落胆しませんというのがパウロの言っていることです。神様からの憐れみ、慈しみ深い御心を受け取ったので落胆しません。そして福音を伝える、そういう務めも委ねられているのですから落胆しませんというふうに一節にはあります。日々の生活の中でちょっとしたことがきっかけになって落ち込むということがあります。がっかりすることもたくさん私たちの日常生活にはあります。さまざまなことを見聞きしたり経験したり、あるいは社会の問題や国同士のいさかいということを知らされてがっかりすることや、また失望するということもあります。私たち自身の、あるいは世界の暗い未来の様子というのを予想して不安に駆られたり失望したりするということもまた多いように思います。で、そうした中で聖書は私たちに、それでもあなたは福音を授かっていますから、神の深い憐れみの中に生かされていますから、下を向いて落胆したままである必要はありませんと語りかけています。で、そんなふうに言われても、すぐには納得できない思いになることもあります。私たちの現実、また毎日の生活というのは疲れたり落胆したり落ち込んだり不安の中に置かれているということが多いからです。元気なふりをしていても心の中に深い闇を抱えているという場合もあります。心の中で本当に大きな戦いが起こっている、そういう思いになることもあります。で、その時に私たちは憐れみを受けている、神の憐れみの中に置かれている、 主なる神の恵みの中に入れられている、キリストによって罪を許されて生かされている、この御言葉を聞き続けることが私たちの力になります。そして私たちの希望になります。福音を聞き続ける限り、御言葉を聞き続ける限り、決して落胆しない、このことを信じるように励ましを受けています。でさらにパウロはこの福音を信じて救いに入れられた人というのは、それと同時にそれを伝える人になる、務めを委ねられているというふうに語ります。で私たちは日常生活の中で、自分に与えられた務めというのがありまして、また仕事もそうですけれども、そうしたものを日々、果たすように生きていくわけですけれども、ここには私たちには伝道の務めが授けられている、だから落胆しない、それが信じる者の姿なのだというふうに語られています。私たちは救われた者として生きる、キリスト者として生きるということを通して、主を証しする者として歩むことになります。信じる人になる、キリストを信じて生きる人はキリストを伝えて生きる人となるということです。その際にどんなふうに生きるのがふさわしいのか、パウロはいくつかのことを挙げて教会の人たちを励ましています。2節のところを読みします。かえって卑劣な隠れた行いを捨て、悪賢く歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにすることにより、神の御前で自分自身をすべての人の良心に委ねます。伝道する上で卑劣な隠れた行いを捨てるというのは、福音を正しくまっすぐに伝えることができるように、福音の輝きを隠してしまう行いを捨てるということです。また悪賢く歩まずというのは、福音を伝える上で悪賢く歩まない、福音を純粋に伝えて歩むという意味です。そしてそれが神の言葉を曲げないことにもなりますし、福音を曲げずそのまま語り伝えて、それが真理を明らかにすることにもなっていきます。でも私たちは普段の生活の中でこんなふうに福音を曲げずに、正しく福音の輝きを隠してしまわない行いをしようと、そんなふうに意識をして暮らしていないかもしれません。それでも福音を知らされたものというのは、伝道者として生きることを求められていまして、福音の輝きを隠さないように、御言葉を曲げないように、御言葉によって示された真理を明らかにする、そういう生き方をしようと、そういうふうに志すものです。そして全ての人に主を伝えるように招かれています。私たちは力のないものではありますけれども、その私たちを伝道の器として主が用いてくださるんだと聖書は約束しています。私たちはこの御言葉にどんなふうに答えたらいいでしょうか。でまたそんなふうにして福音を伝えても信じない人もいるかもしれません。私たちがキリスト者になること、本当に素晴らしいことだと信じて、そして何とか教会にお誘いするとか、さまざまな形で神様を明かしするというようなことを考えて、福音を曲げることなく、また輝きの福音の輝きを消すことなく生きていきたいというふうに願って、福音が曲げられることなくまっすぐに届けられたとしても、それを聞いた人、またそれに預かった人すべてが信じる生活をするわけではないかもしれません。むしろ私たちがいつも経験しますように、伝道の困難を感じさせられることの方が多いわけです。でそれは福音に覆いがかかっているようなものだと というふうに3節には記されます。3節のところに私たちの福音に覆いがかかっているとするならという言葉があります。福音はある人たちに対しては覆われたもののようになっていて、その人たちは福音を聞くことができないというわけです。でそれは滅びの道をたどる人々にとってそうだと言われます。でこの滅びの道をたどる人々というのは、今この時福音を受け入れることができない人たちのことをこういうふうに表しています。この世の力によって目がくらまされて福音の姿が見えないようにさせられている人たち、確かにこういう人たちがいます。そしてそれは4節にありますこの世の神という不思議な言葉が語られているんですけれども、この世の神、悪の力、すなわち神様から私たちを引き離そうとする力が働いて、私たちの目から福音を見えなくする、そういう働きがあるのだというふうにも言われます。普段の私たちの生活の中で悪の力というのは目に見えませんけれども、私たちが福音に耳を傾け神を信じて福音に従おうとするということを喜ばずに神から離れさせようとする、そういう力があるのだというふうに聖書は語っています。そして私たちを救いから滅びへと招いていくというわけです。で今この時には福音を受け入れることができないでいる滅びの道をたどる人々というのが、いつか御言葉に聞く日が来るかもしれません。でパウロが、ダマスコ途上で改心を経験する時に目が見えなくなったということがありました。でそこから主によって目を開かれて、全く新しい人として伝道者として立てられた、そういう不思議な奇跡の出来事というのが使徒言行録に記されていますけれども、どなたの上にもこうしたことが起こるかもしれません。私たちは私たち自身をご支配くださるのが主なる神であり、この世の神、悪の力ではないということを知らされて、信じようとはしないものではなく信じるものになるように、その言葉を受け止めて、この御言葉がまだ教会の群れに加えられていない方々の上にも響いていることを信じて歩むように求められています。でこの4節のところには、私たちに与えられた福音が神の似姿であるキリストの栄光に関する福音というふうに表現されています。4節です。この世の神が信じようとはしないこの人々の心の目をくらまし、神の似姿であるキリストの栄光に関する福音の光が見えないようにしたのです。父なる神様と等しい栄光をお持ちのキリスト、十字架の贖いを成し遂げて復活されて今も手にあってご支配くださる栄光のキリストの福音、私たちを罪から救い出し許しと新しい命へと召し出してくださった喜びをもたらす勝利の福音を私たちは授けられています。私たちのうちには何の優れた資質もないにもかかわらず、私たちを捉えてくださり、他の何にも代え難い素晴らしいものを神様がお与えくださいました。洗礼を授けられる、そして教会の一員とされる、そのことの重み、他の何にも代え難い恵みを授けられている光栄をパウロはここで伝えようとしています。さて続く五節のところにキリストを述べ伝える伝道のことが語られています。五節をお読みします。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主であるイエス・キリストを述べ伝えています。私たち自身はイエスのために あなた方に仕えるしもべなのです。大変シンプルな言葉で、伝道とは、伝道者の務めとは、教会の務めとはということを語っている箇所です。牧師や伝道者だけではなくて、キリスト者すべてがこのイエス・キリストを述べ伝えて生きる務めに任じられています。信仰が自分の付属物のようになっていて、あってもなくてもあまり変わらない、自分が生きているっていう、自分が生きるっていう本質だけが変わることがなくあって、あくまで自分が生きているというのが中心で、そこにたまたま信仰がくっついているような、付着しているような、そういう生き方を当たり前にしている、福音に預かっていることを人生の飾りというか、自分自身が生きていて、それが中心で、そこに信仰がこうくっついているような生き方、本質には自分自身の本質には影響がない、付属物のように小さなことのように思ってしまうということがあるかもしれませんけれども、私たちは人生において大転換を経験したものであるはずです。特別波乱万丈の人生を送ってはいなくても、洗礼を授けられたということ、教会の交わりの中を生き始めたということ、信仰の友が与えられたということ、キリストを伝える伝道の務めを授けられたということ、そしてまたこの夏は、英和の生徒も教会に集っていますけれども、山梨英和というキリスト教学校に集うということ、福音に出会っていない人たちとは全く違う生き方をするようになりました。人生の主人公が自分ではないというふうに知らされた私たちです。でけれども、ネットの記事や書店の本を見てみますと、あなたの人生の主人公はあなた自身ですとか、人生の主役はあなたしかいませんといった人生相談のような言葉をすぐに見つけることができます。自分の人生なんだから、悔いのないように生きるようにといったフレーズもよく耳にします。これは私たちが聞きたい言葉です。そして耳当たりのいい言葉です。だからたくさんいろいろなところで耳にすることができます。キリスト教会が伝える福音は、そうした言葉が氾濫する社会の中で異質なものです。なぜなら、自分の人生の主人公は自分ではない、人生の主役ももちろんあなたではない、あなたはしもべとして、キリストのしもべとして仕えて生きるのだからというふうに、この世の風潮とは全く違うことを語るからです。人生において一花咲かせようとか、自分の人生において小さくても一つの花を咲かせようではないかと呼びかけられることがあります。しかし聖書はそれと異なることを語っています。そもそもあなたの人生の主人公はあなたではないということです。自分の思い通りに、思いに任せて生きていくのではなくて、神様が何を望んでいるのか、神様が私の人生において何を成してくださるのか、その御心を求めるのがキリスト者の人生であるからです。私たちの人生の主人公は私たちではなく、イエス・キリストです。パウロは、あなたの生涯はこの方と共に歩むもの、この方が主役となってくださり、この方に仕えて生きるものだというふうに語ります。自分が生きていくのが自分の人生なんだと長い間思ってきましたが、そうではなくて、私のうちにイエス・キリストが生きてくださり、私たちこの方にお仕えして生きるということが起こっています。人生の主人公は私ではなく、主イエス・キリストであり、私たちはキリストにお仕えするものとして生きていきます。 神様が私の人生において何を望んでくださっているのかを求めて生きていきます。そして神様の心に従って生きる、それが私たちの人生です。イエスのためにあなた方に仕えるしもべなのですというふうにも言われています。信仰者は互いにしもべとして仕え合うものであるというふうに言われます。私たちは洗礼を授けられるときに生涯イエス・キリストに従ってイエス・キリストにお仕えするものとなる、その決意をいたします。けれどもそれは同時に教会の信仰の友、互いに仕え合うしもべとなるということでもあったのでした。キリストにお仕えすると同時に兄弟姉妹に対してもお仕えするものとなるということです。教会に交わり、教会の交わりに入れられた私たちは主キリストにお仕えし、教会の交わりにお仕えし、互いに仕え合う、そういう交わりを具体的な教会生活において形作るものとされました。でそんなキリスト者の姿をパウロは6節のところで光を与えていただいたものというふうに言い表しています。あなた方には心の内に光が与えられている。私たちはそのことを知っているでしょうか。6節のところです。闇から光が輝き出よと命じられた神は私たちの心の内に輝いてイエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。主なる神が闇から光が輝き出よと命じられたというのは旧約聖書の創世記一章の天地創造のことを表しています。光あれというふうにお語りくださった主なる神が時間を創造しそこに光をもたらされました。その同じ神が私たちの心の内に輝いてくださり、つまり光を与えてくださってキリストの御顔に輝く神の栄光、つまりキリストによる救いをくださった。だから私たちは心の内に光を持つものであるというわけです。でそれは私たちの内側から輝き出るようなものではなくて神から与えられて神の栄光を悟る、そういう光です。イエス・キリストの救いの光であり、私たち罪人を十字架によって許し復活によって新しい命へと導く福音の光です。この福音以上に輝かしい、また美しい光は世界のどこにもありません。これ以上に力強い、すべてに勝るものは他にありません。私たちは何にも比べられない福音の光を心の内にいただいています。そしてすべてのことをこの福音の光において見るように求められています。でその福音の光は私たちから出たものではないというふうにパウロは言って、そして宝なのだというふうに7節で語ります。7節に、ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかになるためにというふうにあります。信仰を与えられて福音を信じた私たちは宝を持っている。信仰を与えられるというのはこの宝をいただくことであり、キリスト者として教会生活をすることは宝を携えて生きることだ。そのように聞かされるとき、私たちは聖書がこういうふうに描き出す生き方をしているだろうかというふうに考えさせられます。あなたの罪は許された、新しく歩むようにという言葉をいただいている。それがそんなに特別な宝を持っていることだとは思わずに、恵みを忘れてしまうということがあるかもしれません。そしてその信仰という宝を私たちは土の器に収めています。土の器は壊れやすくまた脆いものです。私たち一人一人も 弱さや脆さを抱えた土の器に過ぎません。けれども偉大な神の力に比べれば、すべてのものは脆くまた儚いものです。救いは神から与えられた絶大な力を持つ宝であり、本来私たちにふさわしくなく、与えられなくても何も言えないようなものであったのに、そうしたものをキリストによって、憐れみによって私たちは授けていただきました。それで私たちは信仰をいただいたということを、また信仰生活ができるということを本当に感謝して、他の方にもこの幸いを届けたい、何とか伝えたい、伝道を志します。けれども8節と9節を見ますと、それは必ずしもうまくいかないのだというふうに言われます。8節と9節を読みします。私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。パウロ自身がキリストの福音を伝えるときに、四方から苦しめられ、途方に暮れ、虐げられ、打ち倒される、そういう経験をしたわけです。しかもそれが一二度ではなく、こうした状態に陥ったことが何度となくあったというのが、この手紙の後の方にも記されています。それは確かにそうなのですけれども、それでも私は行き詰まらず、失望せず、見捨てられず、滅ぼされず、今があるというふうに語ります。で、そしてこれは先ほども見ましたように、パウロだけに当てはまることではなくて、キリストの福音を伝えよう、なんとかキリストに従って生きていこう、神様の御心に従って生きる生活しよう、志すすべての人にとっての真実です。パウロが特別強い人だったから、また立派な信仰者だったから失望しなかったわけではありません。福音が並外れて偉大な力を持ち、神様からの力によってすべての人がそのようにされる。特別な人だけが行き詰まらないのではなくて、確かに伝道すること、生きていくことは辛い経験をさせられる、そういう連続かもしれません。けども私たちはたとえどんなに理不尽なことを経験するとしても、それでもなお神の愛の中に入れられています。そして必ず救いの御手が差し伸べられる。それは私たちの思う通りの、思うような仕方かどうかは分かりませんけれども、すべての試練をご存知の主なるお方が顧みてくださると聖書には約束されています。キリストが神の愛のうちに苦難の道を歩まれたのと同じように、神の愛から私たちを引き離すものは何もないからです。多くの人たちは自分の人生を自分の思いのままに操ることができると思っていて、思い通りにならないと怒りを爆発させたり、その怒りを他者に向けて滅んでいったりしてしまいます。けれども聖書の言葉によれば、私たちの人生は主キリスト、神のものです。十字架のキリストが私の罪を滅ぼし、許し、新しい命をくださったからです。キリストの死とキリストの復活の命が私たちの身に現れる。主イエスの命がこの体に現れてくださいます。好き勝手に自分の思うがまま、自分中心に生きてきたものが、実は自分の人生を生きるじゃなくて、イエスキリストが私のうちに生きてくださって、キリストのうちに生かされている、分かったというわけですから、これまでと全く異なる人生が始められたということになります。私たちが教会生活をするということは、本当に今までと全く違う生き方を始めたということであるわけです。キリストのうちに生かされる私たちの人生が、もはや自分のための、自分の目的を成し遂げるための人生ではなくなるというのは当然です。12節には、 こうして私たちのうちには死が働き、あなた方のうちには命が働いていることになりますというふうにあります。伝道者パウロはキリストと出会い、福音を信じて以来、その恵みを語らずにはおれなくなりました。で、パウロのようではないかもしれませんけれども、私たち一人一人もキリストと出会い、福音を信じて洗礼を受け、キリスト者とされました。そして教会の交わりの中を生かされています。私たちが受けた恵みを私たちも語ることができたらというふうに思います。うまくは伝えられないかもしれません。反発も予想されます。でもこの宝を独り占めしないでも、しないで生きていくことができたらというふうに思います。パウロはこの町には私の民が大勢いるというふうに語りかけられましたけれども、私たちそれぞれが同じ言葉を神様から呼びかけられ、また促しを受けています。多くの人々が豊かに恵みを受け、感謝に満ちて神に栄光を期すようになるために、私たちもキリストの恵みに預かった感謝に満ちて日々を過ごしたいというふうに願います。そして私たちのうちに主がお働きくださって、主の命がこの身に現れて、私たちを通して主が隣人に働きかけてくださる土の器として歩みたいと願います。キリストがいてくださるのですから、恐れる必要はないというふうに約束されています。主なる神が御業を成してくださるに違いありません。主イエスを復活させた神がイエスと共に私たちをも復活させ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださる、そういう希望を胸に共に歩みたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、尊い御名をあがめて賛美いたします。8月の第2の主日にこのようにして集められて、共に御言葉を聞き賛美し、あなたを礼拝する時を備えてくださり感謝申し上げます。私たちの歩みは本当に心もとないものでしたけれども、私たちは福音を知らされました。そして神様のものである自分を新しく見つけることができました。そして教会の友を与えられて、教会の信仰を受け継ぐ一人一人としてまた召されています。どうか私たちが御言葉によって励まされ、支えられ、罪を許されて新しいものとされたことをいつも御言葉を通して思い起こしつつ歩んでいくことが許されますように導きください。また私たちに伝道の務めが授けられています。どうか福音を預かったものとして生きることができるように顧み支えてください。困難な状況に置かれている多くの方たちがあり、またさまざまな賭けを覚えておられる方たちがおられます。また親しい方を天に送り、悲しみの中に歩んでおられるご家庭もあられます。どうぞ神様、私たちが生きる時も死ぬ時も神様の御手のうちにあるその約束を信じて共に歩んでいくことを許されますようにお願いいたします。堤神学生の夏季伝道実習が始まっています。どうか伝道者として立てられる方たちを起こしてくださり、またお一人お一人が学びを続け、聖霊の導きによって励ましを受け、伝道者として立てられていきますようにどうぞお導きください。また若い方たち、道を求める多くの方たちにどうか神様が望んでくださり、福音によって新しくされる恵みに預かることができますように支えてください。私たちが生きるのはただキリストによって生きるのであることを、キリストが私のうちに、私たちのうちに、私たちの群れに生きてくださる、そのことを一緒に覚えて この1週間歩むことができますようにお導きください。世界に不安が広がる中で、ただ神様の御心を求めて祈りつつ歩むことを許されますようにお願いいたします。すべての教会が神様の福音を正しく述べ伝えて御用に当たることを許されますように導いてください。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。